Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
NGOK!
Let's go! 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。長岡市は1945年8月1日の大規模な空襲により市街地の8割が焼け野原となり、多くの尊い命が失われました。今日は平和への尊さを未来へつなぐ取り組みをご紹介してまいります。お話をいただくのは長岡戦災資料館鶴巻さんと庶務課の西脇さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず鶴巻さん、はい、この長岡戦災資料館についてなんですけども、来年で開館20年目を迎えるということなんですが、改めて、聞いている皆様へ、どんな施設かご紹介ください。
はい、長岡戦災資料館は平成15年の7月に開館しました。県内で唯一の大規模戦災都市として、長岡空襲を語り継ぐために市民の声からできた施設です。当館の特徴は、長岡空襲の体験者の方々をはじめとしたボランティアの皆さんとともに運営しているというところです。
またいろんな展示品がありますね。
はい、市民の方から寄贈された当時を伝える資料ですとか、空襲によって亡くなられた方の遺影など多くの資料を展示しています。
一部販売のものもあるんですね。物販もあるんですね。
はい、空襲を体験された方々のお話をまとめた体験記録という書籍の販売も行っております。
そうした取り組みも行われてるんですが、それ以外に、展示以外にも戦災資料館さまざまな取り組み、市民の方と一緒に取り組みが行われているということなんですね。
はい、常設展示のほかに長岡空襲の体験を聞く会というような企画事業ですとか、あとは小学校中学校などの平和学習の受け入れを行っております。また空襲体験者が年々少なくなっていく中で、体験談を残すために体験証言 DVD を作成したり、あとは長岡空襲紙芝居の演じ手の育成にも取り組んでいます。
そうした継承の事業も行われているということなんですが、今月3日なんですけども、長岡空襲殉難者追墓の集いというものも行われましたね。
はい、空襲の犠牲となった方々を偲ぶため の会でして、今年で13回目になりました。今回お話しいただいたご遺族の方は当時生後4日でした。ご本人に空襲の記憶はないんですけども、お母さんですとかお兄さんが残した体験談などをもとに当時の様子をとても詳しくお話ししてくださいました。
こうした活動で受け継がれていくということなんですけども、資料館に展示されているものさまざまありますけども、一部ご紹介いただいていいですか。
はい、現在長岡空襲殉難者遺影展戦災住宅焼失地図展を開催中です。ご遺族から提供された357名の遺影パネルと、あと当時の学校区別に焼失状況を示した地図の展示をしています。
これは企画展示ということになりまして、期間が限られているんですね。
はい、期間は8月31日までで、時間は午前10時から午後の4時までです。ただ8月22日と29日は休館日になります。空襲で犠牲となった方は判明しているだけで1488人います。戦災資料館では空襲で亡くなられた方の、お写真を探しておりますので、お心当たりのある方はぜひ資料館までご連絡もぜひお願いいたします。
こうしたことで、大事な、歴史を知ることができる、そんな企画展も行われております。さあ、紹介してまいりましたけども、長岡戦災資料館の中での企画展ご紹介したんですが、この戦災資料館から外へ出て街中をこう巡る長岡空襲に関連した 企画もあるようですね。
はい、長岡空襲史跡巡りというイベントがありまして、はい、これは長岡空襲に関連するその箇所を、まあ、解説付きでバスに乗って巡ろうというイベントです。
はい、なかなか体験できないと思うんですけども、大体どのぐらいの箇所を回るんでしょうか。
そうですね、資料館を含めて7箇所になります。
例えばその中で主だったところ、どんなところがありますか。
はい、まあ、たくさんの方が亡くなられた枚方神社、それから左近という場所に模擬原子爆弾というものが落ちたのですが、はい、そこの火をめぐったりなど、まあ、普段あまり行かないような場所を行けますので、はい、いいイベントだと思います。
こうした史跡がまだ数多く残ってます、ご覧いただくことができるというものでございます。開催が8月11日木曜祝日午後1時30分から午後4時30分ということになりまして、これ現在申し込み受付中でしょうか。
はい、現在絶賛受付中になっておりますので、はい、夏休みの自由研究とかにもいいと思いますので。
ということは、お子様も大丈夫でしょうかね。
はい、大丈夫です。小学校の低学年以下の方、保護者の方が同伴であれば大丈夫ですので、はい、ぜひ、はい、お申し込みください。
こちらは長岡戦災資料館で受付中ということになります。まもなく8月1日を迎えますけども、ぜひね、戦災資料館でこうした歴史をね、感じていただきたいなと思うんですが、鶴巻さんの方から最後、市民の皆様へ一言お願いしたいんですが。
戦災資料館は長岡空襲を知って体験者の方々の思いを感じることができる施設です。そして長岡空襲を語り継いでいくための市民活動の場でもあります。これからも当館は長岡空襲を体験した市民と戦争を知らない世代の市民とが平和の尊さを伝えるために共に活動することで、次の世代に平和の尊さを伝えていきたいと思っています。私たちが暮らす長岡市で77年前に起きた事実を学ぶことが、今のそれからまあ今後の平和を考える上でできる身近な第一歩だと思いますので、ぜひお越しください。皆様のご来館をお待ちしております。
長岡
NGOK。
さあ、続いては8月1日まもなく迎えるわけなんですけども、この8月1日というのは長岡市恒久平和の日ということで、さまざまな平和関連行事が行われます。西脇さんの方からご紹介ください。
はい、市内各所で各団体等が慰霊祭や法要、平和祈願祭、灯籠流しなどを行い、戦没者を追悼するとともに平和の尊さを発信します。
その中でアオーレ長岡で開催される平和記念式典があります。これは昨年は縮小開催となったんですが、今年はどのような開催になるんでしょうか。
はい、今年も昨年と同様に規模を縮小し、アオーレ長岡アリーナで午前9時から開催します。内容は長岡空襲体験者のお話、比較平和都市宣言の朗読、代表献花などを行います。
参加される方、当日の注意事項はどんなところでしょうか。
はい、感染症対策としてマスクの着用、入場時の検温、手指消毒をお願いします。なお参加者が多数の場合、入場を制限することがあります。
この会場には献花台も設置されるということなんですが、一般の方の献花はどうでしょうか。
はい、8月1日から3日まで市民交流ホール A で鎮魂手向けの花を開催し、空襲で犠牲となった方の冥福を祈り、来場者の方から花を手向けていただきます。時間は午前10時から午後4時までとなります。長岡祭りでお近くにお越しの方もぜひお立ち寄りください。
こうした献花台も設置されるということです。鎮魂手向けの花が開催されます。その他8月1日平和関連行事他にもあるようですが。
はい、3年ぶりに長岡平和フォーラムを開催します。平和記念式典と同様、規模を縮小し定員を200人とした上で開催時間を短縮しての実施となります。内容としては市内中学生平和作品募集、入賞者による作品の発表、長岡空襲紙芝居美智子の命の講演となります。詳しくは市のホームページをご覧ください。
はい、この行事申し込み方法はどうなんでしょうか。
はい、7月25日までに庶務課まで電話でお申し込みください。
長岡庶務課まで電話でお申し込みということになります。ご紹介してまいりました8月1日長岡市高級平和の日、さまざまな平和関連行事が行われます。ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。最後に西脇さんの方から市民の皆さん、この日どんな日にしてもらいたいか、どんな風に過ごしてもらいたいか、メッセージをお願いしたいんですが。
はい、今私たち一人一人が平和の大切さ、命の尊さについて考えるべき時なのだと思います。その中で長岡市は決して忘れてはいけない8月1日という日を迎えますが、このさまざまな催しを通して慰霊の思いや平和への祈りを感じていただきたいです。そして平和について学ぶこと、自分の中の平和を願う気持ちを育てることのきっかけにしてもらえたらと思います。
はい、ありがとうございました。今日は長岡戦災資料館、そして8月1日の長岡市高級平和の日に開催される平和関連行事についてご紹介してもらいました。お話をお伺いしたのは長岡戦災資料館鶴巻さんと庶務課の西脇さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡戦災資料館のお問い合わせは電話番号 36-3269 36-3269 まで。長岡市平和記念式典のお問い合わせ、そして長岡平和フォーラムのお申し込みは長岡市庶務課電話番号 39-2203 39-2203 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。